ページ、6ページ、7ページは、佃未来ニュースです。未来号、ルート大王、リニューアル、市、コミュニティバス。平成19年から運行している市、コミュニティバス。未来号の利便性を向上させるため、4月5日月曜から、運行ルート、ダイヤを変更する予定です。今回の変更は、東ルート、北西ルート、南ルートの3コースとし、現在運行しているルートを基本に、ルートの変更を行います。詳しくは、各校へ3月中旬に運行ルート図及び時刻表を配布しますので、ご覧ください。なお、バス2台、各ルート1日4便は変更ありません。バス停の移設作業は、3月20日の予定。4月5日予定の運行ルート変更のために、バス停標識の移設作業を3月28日日曜から4月4日日曜に行います。この作業に伴い、廃止されるバス停は撤去しますが、撤去後の4月3日土曜までは、現在のバス停の位置で乗降できます。また、ルート変更後の新設バス停基地に、バス停標識を設置しますが、4月4日日曜までは、乗降できませんので、ご注意ください。皆様のご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ先、稲庄社企画制作課、電話 58-2111、内線1242です。ごみ収集車から火災発生。原因はスプレー缶やライターです。不燃ゴミを収集していた収集車から突然火災が発生する事故が1月に市内で起きました。幸い、作業員の迅速な対応により大きな災害にはなりませんでしたが、このような火災は上層環境センターでも毎年のように起きています。場合によっては人命に関わることもあり、また施設等の修理に多額な費用がかかります。こうした火災の原因は、ゴミの中からスプレー缶や使い捨てライターが発見されていることから、スプレー缶などをそのまま炎の袋に入れて出したことにより、何らかの摩擦が原因で出火したものと思われます。スプレー缶や使い捨てライターは、ゴミ収集車やゴミ処理施設で爆発を起こし、付近の人や家などにも延焼することで、大きな災害に発展する可能性が高く、危険な廃棄物ですので、適正に排出いただきますよう、ご協力をお願いします。ゴミ出しの心得として、スプレー缶は必ず使い切ってから穴を開けて処分しましょう。使い捨てライターも必ず使い切ってから処分しましょう。問い合わせ先、柔庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線8136です。住宅ローン控除の変更に、市、県民税、住民税が対象。平成11年から平成18年末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、市、県民税から控除する場合について、これまでは毎年、市役所への申告が必要でしたが、平成22年度、平成21年分取得、課税分からは、申告が原則不要となりました。さらに、平成21年から25年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税から引き切れない額が発生した場合は、翌年度の市県民税、所得割から控除される制度ができました。その場合も、市への申告は不要です。なお、 初めて住宅ローン控除を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。ご注意、次の項目の記載が漏れていたり、提出期限を過ぎると、市県民税の住宅ローン控除を受けられませんのでご注意ください。1、勤務先で所得税の住宅借り入れ金と特別控除を年末調整で行った場合、給与支払い報告書、源泉徴収票の適用欄に、居住開始年末期と住宅借り入れ金と特別控除可能額が正しく記載されている。1月末日までに勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出されている。提出のご確認は各勤務先にお願いいたします。2、確定申告書を提出する方。確定申告書の第1票、住宅借入れ金等特別控除の欄に、住宅借入れ金等特別控除の額を、第2票、特例適用条文等の欄に、居住開始年月日を必ず記入する。確定申告期限内、平成22年3月15日月曜までに申告書を提出する。3、住民税からの控除額。次の1と2のいずれか少ない金額。ただし、97,500円が上限となります。1、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額。2、所得税の課税総所得金額等の額に 5% を乗じて得た金額。平成19年及び平成20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例が設けられているため、市県民税の住宅ローン控除は適用されません。問い合わせ先、被害調査税務課、電話 58-2111、内線1132から1134です。募集、平成22年度、奨学金を支給される小学生及び高等学校小学生、市では、つくばみらい市奨学金貸付条例などに基づき、経済的理由により、就学が困難な方を対象に、平成22年度小学生を次の通り募集します。小学生の種類。A、つくばみらい市小学生。B、つくばみらい市高等学校小学生。A、B、いずれの記載のないものは、共通の事項です。1、申請資格。A、1、本市市民の非扶養者。2、学校教育法、昭和22年法律第26号の規定に基づく、専修学校、専門家庭、短期大学、大学に進学、または在学する方。3、身体が健康であり、学問優秀かつ貧困法制である方。4、確実な連帯保証人2人をすることができる方。5、奨学金に類する他の学費の対応を受けていない方。B、1、本市市民の非扶養者。2、学校教育法昭和22年法律第26号の規定に基づく高等学校、高等専門学校に進学または在学する方。3、確実な連帯保証人2人をすることができる方。4、奨学金に類する他の学費の対応を受けていない方です。2、募集人員、対応決断、及び対応期間。区分、A、専修学校、短期大学、大学。 募集人員5人、対応月額3万円、基礎の D、高等学校、高等専門学校、募集人員若干名、対応月額2万円、いずれも対応期間については平成22年から在学する学校の正規の就業期間です。3、募集期間4月23日金曜まで。4、申請手続き。申請をされる方は次の書類を学校協力課へ提出してください。申請書様式は学校教育課または市内の中学校、近隣の高等学校へお問い合わせください。1、奨学金貸付申請書、様式第1号。2、奨学金貸与申請者推薦調書、様式第2号。新入生については、卒業した高等学校長からのもの、生徒分対象。新入生については、卒業した中学校長のもの、B 区分対象。3、在学証明書、募集期間内に提出してください。4、住民票、申請者、家族全員について記載されているもの。5、所得証明書、主たる家計や支持者。平成21年、源泉徴収票のほか、平成21年の所得がわかるものを、募集期間内に提出してください。写し、可能です。5、小学生の選考及び決定。7月初旬に教育委員会での選考結果を本人宛に通知。6、奨学金の返還。1、奨学金は無利子とし、英語班の人は、卒業した日の属する月の翌月から10年以内に対応を受けた総額を返還していただきます。B 級分の方については、卒業した日の属する月の翌月から加算して、6月を経過した後、15年以内に貸与を受けた総額を返還していただきます。2、返還猶予。は、上級の学校へ入学したとき、E、病気、その他、正当な理由により返還が困難であるとき。3、返還免除。貸与を受けた方が死亡したときは、奨学金の全部、または一部返還を免除することがあります。4、その他、奨学金が高校処分に付されたときには、直ちに奨学金の全額を返還していただきます。本市市民の被扶養者で亡くなった場合、奨学金解除が取り消され、奨学金の返還をしていただきます。お知らせします。就学返上制度。市では、お子さんが義務教育のため、市内の小中学校に通学する上で、経済的に困っている保護者の方に対し、学用品費や給食費などを援助する事業を行っています。援助を受けようとする方は、申請が必要となりますので、お知らせします。1、援助を受けることができる方、生活保護所帯、要保護、またはこれに準ずる所帯、準要保護、と教育委員会が認定した所帯。2、援助の内容、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用用品費、修学旅行費、医療費、学校保健法により治療の指示を受けた出生に限る。給食費等で教育委員会が定めた金額、国の基準に準ずる。3、 申請方法、各小中学校に用意してある所定の就学予備役申請書及び就業申告書に記入なさいにし、前年中の就任がわかる証明書などを添付の上、在学の学校へ提出してください。4、申請時期、随時受け付けています。ただし、支給期間は必要書類を在学の学校へ提出した月の翌月からとなります。援助を受けたい方は、事前に学校、教員と委員会などに相談をください。申請されると、家庭状況を調べるために、地区担当民生委員が自宅へ訪問しますので、ご協力願います。問い合わせ先、平田庁舎学校教育課、電話 58-2111、内線 8204。小学生、高等学校小学生制度については、県教育庁、高校教育課にも同様の制度があります。